神様がノア時代の堕落した人間を洪水で審判なされました。地の上のすべての人間を洪水ですべて滅ぼし尽くしてしまわれたのです。その審判の渦中でノアの家族だけ生き残ることができたのは、神様がノアに前もって箱舟を作り洪水の審判に備えさせたからです。ノア600歳になる年の2月10日に箱舟の中に入ったノア家族は、翌年の2月27日に箱舟から出るまで1年12、17日間箱舟の中で生活したことで、恐ろしい洪水の審判から生き延びることができました。それで人々はノアの箱舟を指して救いの箱舟と呼びます。創世記6章14節にヘブライ語でテバと表記されているその箱舟は、長さが 136.8m、 幅が 22.8m、 高さが 13.6m に達する巨大な規模でした。それで人々はテバ、救いの箱舟というと、一旦サッカー場よりさらに大きな規模を連想します。しかし、必ずしも規模が大きくなければ、救いの箱舟足りえたわけではありません。イスラエルの民がエジプトで奴隷に転落していた時のことです。エジプトのファラオは、イスラエルの女性が男の子を産むと、必ずナイル川に投げ殺せという恐ろしい命令を下しました。しかし若いアムラムとヨケベド夫婦は息子を産むや3ヶ月間隠し育てました。これ以上子供を隠せなくなるや、この夫婦はパピルスでカゴを編み、アスファルトとピッチで防水処理した後に子供をその中に入れました。そしてその足のカゴをナイル川の足の茂みの間に下ろしておきました。しばらくしてファラオの娘のエジプトの王女が水浴びをしにナイル川に出てきて、足のカゴを発見し、その中にいた子供は王女の養子になりました。王女は自ら取り上げたという意味で子供にモーセという名前をつけてあげました。後にイスラエル民族をエジプトの奴隷生活から解放させた偉大な指導者になった、まさにそのモーセでした。出エジプト2章3節は、モーセの両親が3ヶ月になったモーセを救うために足で編んで作り、モーセをその中に入れてナイル川の足の茂みの間に下ろしておいた足のカゴをヘブライ語でまさにテバと記録しています。ノアの箱舟を指すテバと同じテバです。サッカー場よりさらに大きなノアの箱舟に比べれば、やっと3ヶ月になったばかりの子供のための足のカゴは、とても箱舟というには恥ずかしい大きさでした。しかし聖書の中では明確にノアの箱舟もモーセの足のカゴも2つとも区別なく同じテバと記録しています。使命者クラスで学んだように、救いの箱舟テバの特徴は材質や大きさにあるのではなく、それ自体に動力がないという点です。ノアの箱舟にもモーセの足のカゴにも動力源がありませんでした。その箱舟やカゴの中に入っている人々が進路や方向や速度を決定できないという意味です。箱舟も足のカゴも東西南北どこに行っても、どんな速度で進んでも、どこで止まっても、 それは徹底的に神様の決定事項でした。このように神様だけを動力源としたとき、ノアの箱舟とモーセの足の籠が外形上では決して同一ではありえませんでしたが、本質的には二つともどちらも神様による手羽、救いの箱舟になることができました。これは単純に木で建造された船舶や足で編まれた籠にだけ極限される話ではありません。私たちが私たちの人生の動力源を誰とするかによって、私たちの職業や年齢、所有や職責や名声に関係なく、私たちの人生が救いの箱舟にもなり得ますし、反対に難破船にもなり得ます。モーセの両親がモーセを救うために編んだ籠は小さくて取るに足りない足の籠に過ぎませんでしたが、神様が動力になったとき、その足の籠はノアの箱舟と同じ手羽、救いの箱舟となったのです。神様はイスラエルの女性が男の子を産んだら必ずナイル川に放り投げて殺せという厳命を下したファラオの娘を道具と見て、ナイル川の足の籠からモーセを救い上げ、エジプトの王女の養子にならせました。しかしエジプト王宮で帝王教育を受けたモーセは、自分自らが人生の動力源になろうとして、一夜にしてミディアン荒野の羊飼いとして座礁してしまいました。彼はミディアン荒野で重要な事実を体得しました。神様だけが自分の人生の動力になり得るということです。そしてその荒野で神様だけを自分の人生の動力としたとき、この世の希望が絶たれたかに見えた80歳の老人モーセの人生は、手羽、救いの箱舟として昇華されました。自分一人が救われる小さな足の籠ではなく、モーセ一人によって全イスラエル民族がエジプトの奴隷暮らしから解放されるノアの箱舟より一層巨大な救いの箱舟になりました。パウロの人生もやはり同じでした。自分自らが自分の人生の動力になったとき、ユダヤ社会で出世街道を歩いていた彼の人生は、ダマスカスの途上で一瞬にして難破してしまいました。しかし彼が三位一体の神様を自分の人生の動力としたときから、難破していた彼の人生は、数多くの人を使う手羽、救いの箱舟として昇華されました。ただ神様を動力とする手羽になるということ、神様に自分の生を全面的に預け託す救いの箱舟として生きていくということは、よく誤解されますが、何の考えもなく生きていくことを意味するのでは決してありません。神様は私たちを脳のないロボットのような単純な機械装置に作られたのではありません。神様は私たちに人格と理性と知性をくださいました。それゆえクリスチャンが神様を動力とする手羽として生きていくというのは、 誰よりも一層深く考えながら生きることを意味します。考えなくては神様の御心を正しく分別し解析すること自体が不可能だからです。パウロは三次伝道旅行中に自分が最後の生を投げ出すべきところがエルサレムを経た後ローマ帝国の心臓である首都ローマであることを悟りました。彼はエペソの長老たちをミレトスに呼び最後の告別の字を残しました。生きている間に二度とは彼らに会えないだろうからでした。そしてパウロは自分の未来と関連して次のように証言しました。使徒言行録20章22節です。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるのか何もわかりません。パウロは自分の状態を聖霊に促されたと表現しました。ただ三位一体の神様だけを自分の動力として聖霊のお導きに自分の人生を完全に委ねる手羽として生きていくという意味です。その状態でパウロは聖霊が自分をまずエルサレムにお導きになるという事実をはっきりと知っていました。しかしそこで細かいことまでは知ることができずにいました。しかし聖霊がパウロの前途に関連して明瞭に教えてくださった内容もありました。すなわちこれからエルサレムに登っていったら患難と束縛が待っているということです。使徒言行録20章23節をご覧ください。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。それは人々が教えてくれたのではありませんでした。パウロが自分の人生の動力とした聖霊の予告でした。もし私たちがこんな境遇になったとき、私たちはどうするでしょうか。私たちが緻密な計画のもとに新しい人生の道を歩もうとするときに、聖霊がその道を行けば必ず患難と束縛を受けるだろうと危険を予告なされたとしたら、私たちはどのようにするでしょうか。以前申し上げたことがありますように、もし私だったら、私は一旦神様に感謝して絶対にその道を行かないでしょう。私は聖霊の危険予告を、私を愛され私の道を遮るための恵みだと解釈するだろうからです。おそらくクリスチャンの中で 99.9% はそのように解釈することでしょう。しかしパウロの解釈は違いました。20章24節です。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。パウロは自分の前途にたとえ束縛と患難が待っていようとも、その道が主の福音を伝える道ならば、自分の生命さえも少しも惜しいものとは考えず、必ずその道を行くと明言しました。パウロは聖霊が自分が行こうとする道について、 危険を予告してくださったのは、その道を遮ろうとしたのではなく、それでも必ず行かねばならないという聖霊の命令として解釈したのです。パウロよ、今からお前が行こうとする道は決して平安と安楽が保証された道ではない。これからお前は行くところごとに患難に遭い投獄されるだろう。しかし私はお前が私のためにこの道を最後まで完走するものと信じる。聖霊の危険予告をこのように解釈したその信仰により、パウロは患難と束縛が待つエルサレムに登っていき、エルサレムでユダヤ教徒たちの告発で投獄されたパウロはカイサリアの監獄に移送されて、囚人の身分でローマ帝国の首都ローマに護送されました。そしてそのパウロによってローマ帝国の歴史が新しくなりました。たとえ囚人の身分であったとはいえ、三密体の神様だけを動力としたパウロの人生が数多くの人々を助ける手羽、救いの箱舟に昇華されたのでした。言い換えると、聖霊がお信じになった通りにパウロがやり遂げたのでした。しかしパウロが正しい考えで聖霊の御心を正しく解釈し分別したので可能になったことでした。パウロが一時伝道旅行中、リストラで先天性下半身麻痺の人をイエス・キリストの御名によって起こし立ち上がらせました。その光景を目撃した多くの人々がパウロから福音を受け入れクリスチャンになりました。しかしピシディア州のアンティオキアとイコニオンのユダヤ人たちがパウロを殺そうとリストラを襲いました。彼らはリストラの人々を扇動してパウロに石の洗礼を浴びせかけました。どれほど石打ちがひどかったからでしょうか。血まみれになって倒れたパウロを現場にいた人々は死んだものと思い、ずるずると引いていき町の外に捨て去ったほどでした。しかしパウロは死なずに再び起き上がりました。そうであったならばパウロは聖霊に導かれている以上、主のお導きに従って次の伝道地のテルベに行けばよいだけでした。しかし再び起き上がったパウロがまずしたことは、血まびれの体で先ほど石打ちにあったリストラの城内に再び入っていったのでした。自分を殺そうと石打ちをしたピシディア州のアンティオキアとイコニオンのユダヤ人たちがまだいるかもしれない城内に命を懸けて入っていったのです。リストラの人々に福音を伝えたパウロが不意に現れたピシディア州のアンティオキアとイコニオンのユダヤ人に石の洗礼を受け姿を消してしまったならば、パウロから主を迎え入れたばかりのリストラの信者が信仰を守り抜くのは難しいのではないでしょうか。それでパウロは血まみれの体で彼らに イエス・キリストの福音はいくら踏みつけても決して踏みにじられないことを確認させるために命を懸けてリストラの城内にまず入っていたのでした。パルはその瞬間、リストラの信徒たちの信仰を強くしてあげることが主の御心だと信じていたのです。このようにパウロは、主を自分の人生の動力としたパウロは、毎時に主の御心を考え、彼の思いは人から離れることが一度もありませんでした。パウロが信じる主の御心は、いつでも人のための御心だったからです。パウロに、人と無関係な主の御心はありえないことでした。したがって、パウロが主のために自分の生命さえも大切なものと思わないのは、主が愛される人々のために自分ができるすべてのことをすべて行うことを意味しました。今日の本文もやはりこのようなパウロの新面目を見せてくれています。アジア大陸のパウロがヨーロッパ大陸のマケドニアに進出したのは、アジア大陸のトロアで見たマケドニア人の幻のためでした。マケドニア人がパウロに、マケドニアに渡ってきて私たちを助けるようにと頼む幻を、パウロがマケドニアに行くようにという主の命令と解釈したのです。それでローマ帝国の属州のマケドニアに渡っていったパウロは、マケドニアのフィリピ、テサロニケ、ベレアで福音を伝えた後に、マケドニアを越え、全く計画にもなかったローマ帝国のまた別の属州であるアカイア州のアテネまで進出することになりました。ヨーロッパ大陸の二次伝道旅行がそのように進んだのには、パウロを妬んで殺そうとしたテサロニケのユダヤ人たちが決定的な役割を果たしました。前回申し上げましたように、主がテサロニケの邪悪なユダヤ人たちを道具として使用なされて、パウロの歩みをマケドニアを越境してアカイア州のアテネまで行き、福音を伝えざるを得ないように神秘的にもお導きになられたのです。そうであるならば、パウロはお導きに従ってアカイア地方に渡っていったのですから、マケドニアについてはもうそれ以上気にしなくても良さそうなものです。しかしパウロはそのようにしませんでした。私たちがよく知っているように、マケドニアに進出したパウロは、マケドニアの主要都市フィリピを経て行政首都テサロニケに行きました。パウロを妬んだテサロニケのユダヤ人たちは、パウロを殺すためにアゴラのヤクザをも動員しました。彼らはパウロを見つけ出せないとわかるや、パウロ一行に自宅を提供したヤソンと、その家にいた信仰の兄弟たち何名かを統治者の前に引き出し、嘘の謀略で告発しました。テサロニケの統治者たちは、彼らからパウロに二度とは愛従わず、もし彼が再び現れたなら必ず通報するというような形式の誓約書を受け取って初めて彼らを解放しました。 パウロから福音を迎え入れたテサロニケの信仰の兄弟たちは、真夜中にパウロ一行をテサロニケから3日の距離のベレアに身を避けさせました。しかしパウロがベレアで福音を伝えているという消息に接したテサロニケのユダヤ人たちは、パウロを殺すために3日の道程を歩き、ベレアを襲い、彼らがいかに先立っていたからでしょうか。ベレアの信仰の兄弟たちはパウロを連れて急遽港に行きました。まさにその状況を伝えてくれる本文14節の証言は次のようです。それで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海岸の地方へ行かせたが、シラスとテモテはベレアに残った。この緊急事態の中でベレアの信仰の兄弟たちの案内を受けて港に隠れながらも、パウロは変なことに自分の一行のシラスとテモテはそのままベレアに残させました。15節です。パウロに付き添った人々は彼らをアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにというシラスとテモテに対するパウロの指示を受けて帰っていった。パウロを連れて港に出て行ったベレアの信仰の兄弟たちはどうしても安心できず、最後までパウロと共に船に乗り、320km も離れたアカイア州のアテネまでパウロを直接連れて行ってあげました。そしてベレアに戻っていく信仰の兄弟たちに、パウロはベレアに残してきたシラスとテモテを早くアテネに来させてくれるよう頼みました。なぜパウロがベレアからアテネに身を避けたとき、シラスとテモテを同行させず彼らをベレアにそのままとどまらせた理由は何だったのでしょうか。テサロニケの信徒への手紙3章2節によれば、アテネに来るようにというパウロの伝言を受け取ったシラスとテモテがアテネのパウロのところに到着するや、パウロはテモテを今度はテサロニケに送り返しました。パウロがベレアから身を避けながらシラスとテモテをベレアにそのままとどまらせたのは、自分が去った後にマケドニアのクリスチャンたちにどんなことが起こるのか、状況がどのように展開されるのか確認するためだったのです。ベレアからアテネまでは 320km と申し上げました。当時船舶では4日の道のりでした。パウロが信仰の兄弟たちとベレアからアテネに至るのに4日、ベレアの兄弟たちがベレアに戻るのに4日、パウロの伝言を伝え聞いたシラスとテモトがアテネのパウロを訪ねていくのにまた4日が必要でした。アテネに到着したパウロが初めて訪ねていった客地で、一人寝食を解決する不便を感受しながらも、マケドニアのクリスチャンのためにシラスとテモテをベレアに残しておいたのでした。パウロを殺そうとした人々はテサロニケのユダヤ人たちでした。彼らはパウロを殺そうとしてベレアまで襲ってきてきましたが、そこでもパウロを逃し、手ぶらでテサロニケに戻るしかありませんでした。それだけ彼らはパウロから福音を迎え入れたテサロニケのクリスチャンに対して 敵愾心を抱いていました。もしそのまま捨ておいて いたとしたら、今まさに死を迎え入れたばかりのベレアのクリスチャンたちやテサロニケの初歩の信者の信仰が動揺することは明らかでした。そのすべての状況を知らずとテモテから伝え聞いたパウロは、テサロニケ2章18節によると、二度も自分が直接テサロニケを再訪することを考えました。しかし自分がテサロニケを再訪したら、パウロには再び愛従わず、パウロが再び現れたら必ず通報するという形式の誓約書を書いた、そのテサロニケの信仰の兄弟たちを苦境に陥れさせることがはっきりしていました。それでパウロは自分の代わりにテモテをテサロニケにまた送りました。テサロニケの初歩の信者の信仰を強固にしてあげるためでした。すでに申し上げましたように、主を自分の動力源としたパウロが、主のお導きに従ってアカイア地方のアテネに渡っていった以上、すでに離れてきたマケドニアについてはそれ以上気を使わなくてもパウロを非難する人は誰もいませんでした。しかしパウロは、自身の体はマケドニアから出てきましたが、自分から主を迎え入れたマケドニアの人々のために自分ができることをすべてしました。それ以降パウロがフィリピの信徒とテサロニケの信徒に手紙を書き送ったのも、やはりマケドニアのクリスチャンたちに対する責任を果たすためでした。パウロはたとえ身はマケドニアを去ったとはいえ、それが主の御心と考え、また信じていたのです。そんなパウロの人生が、行く場所ごとに多くの人々を助け起こす永遠の手羽、永遠の救いの箱舟になったのは少しもおかしいことではありませんでした。マケドニアが輩出した人物の中で、歴史的に最も有名な人物は、マケドニア王フィリップ2世と、その息子アレキサンダー大王です。本文の中でパウロが訪問していたベレアの近くで、1977年、フィリップ2世の墓が発見されました。身長160センチの遺骨には刀で刺された傷跡が残っていました。彼が最も信じていた側近の護衛兵に暗殺された痕跡でした。自らが自分の人生の動力になっていたフィリップ2世は永遠にかけ続けるような勢いでしたが、最も信頼した側近の刀に刺され、虚しく座礁してしまいました。フィリップ2世が暗殺された後、アレキサンダー大王と呼ばれる彼の息子のアレキサンダー3世が王位を引き継ぎました。アレキサンダーは、大王は一生涯父親が暗殺された背景が自分であるという嫌疑から自由でいられませんでした。彼はバルカン半島から始めて、小アジア半島、エジプト、パレスチナ、ペルシャを経て、インドの西北部に至るまで、わずか10年余りで巨大なギリシャ帝国を打ち立てました。しかしそれもまた、自分自身を人生の動力と見て、33歳の年に バベロンで難破船になり客死してしまいました。アレクサンダー大王はテサロニケから38キロメートル離れたペラで生まれました。それで2300年が過ぎた今でもテサロニケの人々はアレクサンダー大王が自分の地域の出身であるという自負心を持っています。現在ギリシャでアテネに次いで2番目に大きな都市であるテサロニケを訪ねていくと、海岸に馬に乗っているアレキサンダー大王の銅像が彼が征服した東方に向かって寂しそうに立っています。妙な感じですが、その銅像の向かい側にはギリシャ帝国が滅びた後にローマ帝国を経てその地を征服したオスマントルコ時代の監獄の一部であるホワイトタワーがその一角を占めています。征服者アレキサンダー大王の土地を征服したオスマントルコの監獄のホワイトタワーの向かい側に建てられている彼の銅像は、自分を人生の動力とした人生がどれほど虚しいものか、そして物悲しくことを雄弁に物語ってくれています。1492年スペインとポルトガルでから追放されたユダヤ人たちの中で約1万人がテサロニケに移住しました。その後5世紀間テサロニケは地中海でユダヤ人たちが最も多く居住する主要都市でした。しかし1943年テサロニケに居住していた4万5000人のユダヤ人たち全員がアウシュビッツに強制移送されながら、長い歴史を持っていたテサロニケのユダヤ人社会は完全に瓦解してしまいました。2000年前、ギリシャ語で高等教育を受けたパウロもやはりアレキサンダー大王不死に関する伝説的な物語をよく知っていたことでしょう。しかしパウロはフィリップ2世とアレキサンダー大王の本拠地だったマケドニアを巡り歩きながらも、ただの一度もマケドニアが輩出した歴史的な偉人というその二人の人物を自分の人生のモデルと思ったことはありませんでした。自らが自分の人生の動力となる人の人生がどれほど虚しく終わるのかよく知っていたからです。パウロは福音を伝えて晩年にローマで斬首刑に処せられ悲惨な最後を遂げました。それでパウロの人生もやはり虚しく挫折してしまったのでしょうか。決してそうではありません。彼は自分の人生の動力と考えていた復活なされたイエス・キリストの中で永遠に生きています。彼の足跡と文章は時間と空間を超越し、今でも数多くの人々を救っています。主の御心が人を救うことにあるのを考えながら生きていた彼の人生が、主の中で永遠の手羽、永遠の救いの箱舟に昇華されたからです。自分自身を人生の動力と考える愚かさをこれ以上犯さないようにいたしましょう。ただ永遠の主だけが私たちの人生の動力と 考えましょう。主の御心がいつも人にあることを忘れないようにしましょう。主の御心を考えるならば、日ごとに人のことを考えましょう。この世に生まれ、呼吸が途絶える時まで、たった一人の人生さえイエス・キリストの中で正しくまっすぐに立たせてあげられないならば、私たちがどうしてクリスチャンと言えるでしょうか。しかし私たちが生きている間に、ただ一人の人の人生だけでも主の中で正しく立ててあげることができるなら、私たちがたとえ足のカゴのように取るに足らぬ存在といえども、私たちの人生は決して座礁しなかった永遠の手羽、救いの箱舟として昇華されることでしょう。お祈りいたしましょう。パウロが自ら人生の動力になった時、ユダヤ社会で出世街道を走っていた彼の人生は、ダマスカスの途上で凄惨なナンパ船になってしまいました。しかし主を自分の人生の動力とみなした時から、ナンパしていた彼の人生は手羽に昇華されました。彼は自分の人生の動力で荒らせられる主の御心は人々にあることをいつでも忘れませんでした。主が愛される人を助け起こす思いと人生で一貫した彼の人生は、2000年が過ぎた今日までも時間と空間を超越した永遠の救いの箱舟としてすっくと立っています。私たちの人生が完全に座礁する前に、自ら自分の人生の動力になろうとする愚かさを悟らせてくださり、ありがとうございます。自ら人生の動力になろうと、今まで貴重な人生を虚しく消耗してきた私たちの愚かさをお許しください。これよりただ主のみ私たちの人生の動力と考える本当のクリスチャンにならせてください。主の御心はいつでも人にあることをいつも思いながら生きさせてください。私たちがどんなことをしようとも、その究極的な目標は人を救い責任を取るためであることを忘れないようにさせてください。そうして私たちが足のカゴのように取るに足りない存在といえども、私たちによってこの時代のための出エジプトと使徒言行録の働きが起きる永遠の手羽、救いの箱舟となることができますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。